はようございます。よくいらっしゃいました。
換気はいいですかね。大丈夫ですかね。結構空気回ってますかね。はい。今日は大変有名な聖書のお言葉を皆さんとご一緒に読みたいと思います。説教のタイトルは狭い戸口というタイトルなんですけれども、ルカによる福音書の13章の22節から30節であります。ルカによる福音書13章22節から30節をお読みいたします。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様、開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方は、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でお教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない。不義を行う者ども、皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西からまた南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人が先になるものがあり、先の人で後になるものもある。後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。以上であります。特にこのイエス様の言葉の冒頭のところですね、狭い戸口から入るように努めなさいという言葉は、聖書の中の有名な言葉の中の一つでしょうかね。しかし有名なのはマタイ版の方でありまして、マタイの三条の水訓の中には狭い門から入りなさいと書いてあるんですね。ああそういえばそうだったなという感じで、違うなって思われたと思いますけれども、続いて読むと、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ないというのがマタイにある、このよく似たというかね、おそらく同じ、もともとは同じ言葉だったと思いますけれども、記録されているものであります。で、狭い門という言葉の方がね、一般的に有名でありまして、狭き門という小説もありますし、日本語になってますね、この狭き門という言葉は。なんか難しい時には狭き門って言ったりしますけれども、これは聖書から来ている言葉なんですが、マタイの方は門と言っていて、ルカの方は戸口となっているんですね。でまたマタイの方はこの狭い門から入りなさいという中に、滅びに通じる門は広いという、この狭い門と広い門というこの対比が書いてありますけれども、先ほど読んだルカの方には広い戸口っていうのは出てこないんですね。狭い戸口から入るように努めなさいということだけで、広いもんは滅びに至るよということは出てこないんです。で、さらに言うと、ルカ版には今読みましたように、この狭い戸口から入りなさいということの中に、ちょっとした例え話のようなものが付属してくるという違いがあります。で、なぜこういうふうに違うのかっていうと、この説明しだすと長いんですけれども、そもそも福音書っていうのはイエス様の言葉を隣になんか速記者がなんかいて、あるいは記録人がいて、1から10までこう記録して、それを書き表したものではありません。 イエス様の言葉を聞いた弟子たちが、イエス様がよみがえられ天にお帰りになった後にですね、イエス様はあんなことを言いました、こんなことを言いましたということを人々に伝えて、それを誰かが記録して、その記録したものをもとに書いたのが福音書なんですね。だからこう2回ぐらい人の口を経ているとか人の筆を経ていて最終的にこうなっているので、おそらくマタイもルカもイエス様の言葉が記録されたものをもとにですね、それぞれがこの文脈の中でイエス様の言葉をこう記している、ゆえにこういう違いが出てくるわけですね。ですから同じような言葉でもマタイと、マタイとルカとすごく似てるところあるんですけれども、同じような言葉でも使われている状況が全然違ってくるということは、しばしばある、その一つの例だと思います。で、先ほど読んだこのルカの方の話ですけれども、狭い戸口から入るように努めなさいと言っておくが、入ろうとしても入れない人が多い。家の主人が立ち上がって戸を閉めてからではあなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても入れないと。いずれこの戸口が閉まるというお話になっているわけですね。そしてもう一回閉まったらもう入れませんよというのが、このここで語られていることなわけですけれども、この一回主人が立ち上がって扉を閉めてしまうっていうのは、やはりこう終末的な何か状況設定というかね、いずれもう二度と神の国に入ることはできなくなると、そういう時が来ますというですね。ルカによる福音書はあんまりこう終末的な話が出てこないんですけれども、こうやってポロポロっと出てくる感じですが、そういうことが来ますよと。しかももう一回閉められたら、何をどう言おうと、ダメだと、どうあがいても無理だと、ご主人様開けてくださいと言ってもお前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけであると。だからすごく残酷な感じしますね。もう一回閉まったらもうダメだよっていうことですね。でもその後はちょっとこう思わせぶりというか、ここで門の外で戸を叩いて開けてくださいと言っている人たちがどういう人なのかということをちょっとこう考えさせるとか連想させる記述が出てくるんですね。彼らは何と言ってるかというと、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと。ご一緒に食べたり飲んだりしたし、教えを受けたものですと。で、なんとなくこれはイエス様と一緒に食事をしたり、あるいはその教えを聞いた人たちという、ユダヤ人たちと、特にそのイエス様と同じ時代にいたユダヤ人たちをなんか連想させますよね。全然その知らない人じゃないでしょうと、関わりがあったじゃないですかと、一緒に食事したりお話聞いたりしたものですから、入れてくださいよってこう言っているわけですけれども、それに対して主人はとても冷たい。お前たちがどこのものか知らないって。不義を行う者ども皆私から立ち去れって、すごい怖いですね。不義を行う者とまで言われてるんですけども、でさらにこう言われています。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブのすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりすると。もうこのアブラハム、イサク、ヤコブすべての預言者っていう記述が、もう明らかにここで入ろうと思っても入れない人たちが、新約聖書、イエス様の時代のユダヤ人たちをなんか指しているなということが分かるわけですよね。アブラハム、イサク、ヤコブや全ての預言者というのは旧約聖書の人たちですよね。で、旧約聖書の人たち、まだイエス様がこの地上に来られる前の彼らであっても、彼らは救い主を知らなかったけれども、誠実に主なる神を信じて、そしてその教えに従おうとした。彼らは神の国に入っているよと でもあなたたちは救い主が来たのに、まあ一緒に飯を食ったり話を聞いたりしたかもしれないけれども、入る資格は持っていない。ダメだと。これも厳しいですね。外に投げ出されて泣きわめいて歯ぎしりする、ちくしょうっていう感じ。でももうそれぐらい、もうそのこの入れるか入れないかっていう区別ははっきりしてるんだと。ここでもう神様、もう一回思い直してくださいって一生懸命哀願したら、そうか、まあじゃあまあちょっとええとこあるか入れてやろうかというようなことはないんだと。もうダメなものはダメだと、非常にこう厳しい、区別というかね、それがされるんだっていうことがこの話のポイントなわけですね。で、まあ、要するにこの今日読んだお話は実はまあ、イエス様のお話なんですけれど、イエス様が語られたお話なんですけれども、ちょっとその先の状況をなんていうか前提としている話なんです。最初にも言いましたけれども、この福音書っていうのはイエス様の話をそのままそばで書いたわけじゃなくて、それを弟子たちが語り、そして誰かがそれをまとめ、でその先に出てきてるわけですね。だから実際のイエス様の言われたことや行われたことと福音書が書かれた間に時間の差があるわけです。でこの間に何がされていたかというと、皆さんもご存知のようにイエス様は十字架にかかって天にお帰りになって、そして福音が伝えられるわけですよね。特に地中海世界で福音が伝えられていって、でその途中ぐらいに福音書が書かれているわけです。でそこで何が起こったかというと、このイエス様と同じ時代の人たち、まあ、あるいはその後のユダヤ人たちは福音を信じないわけですよね。ユダヤ人でありながら、で特にね、この福音書を書いたのはルカですよね。ルカは福音宣教を地中海に広げたパウロと一緒に旅をした人です。だからこの後、ユダヤ人たちがイエス様の福音を受け入れないということをよく知っているわけです。そういうことをこう前提にこの話を書いていると言ってもいいかもしれないです。でここにも書いてあります、使徒の11章の46節ですね、まあ、パウロがこの地中海世界に福音を伝えていくんですけれども、でもパウロもユダヤ人だから、最初はユダヤ人たちが集まる街道、シナゴグと言いますけれども、そこに行ってイエス様の福音を伝えるわけです。ユダヤ人たちに信じてほしいから。イエス様もユダヤ人ですし、弟子たちもユダヤ人、パウロもユダヤ人ですから、ね、彼らは約束の民だから、それこそアブラハム、イサク、ヤコブ、多くの預言者の子孫ですから、皆さん、あなたたちが、私たちが待っていたメシアが現れましたよ、イエス・キリストがメシアですよ、あの方は私たちの罪の代わりに、罪のために死んでくださってよみがえられましたよ、ということをユダヤ人たちに伝えるわけですけれども、ユダヤ人たちはどうかというと拒むわけですよね。それをパウロとバルナバは勇敢に言ったと。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。これはユダヤ人のことです。まずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしていると。まさにこの神の国に入ることができたのにそれを拒んだと。見なさい、私たちは異邦人の方に行くと言って、まずはユダヤ人に語るんだけれども、ユダヤ人がそれを拒むので、ユダヤ、異邦人に福音を伝えた。そうすると異邦人は喜んでイエス様の福音を受け入れて信じていくわけです。救われていくわけですね。だそういう様子をルカはよく知ってるので、狭い戸口から入るように染めなさいと、イエス様の言葉がそれにこう符合するしたんだと思うんです。イエス様の福音を信じるというのはユダヤ人にとっては簡単なことではなかったんですね。彼らにとってそれは狭い戸口から、しかも 勤めなさいとなったんですけど、勤めるという言葉はですね、格闘するとも訳される言葉なんです。だから相当努力して一生懸命にこの狭い入り口から入ろうとしないと無理です、ダメですよっていうことをこの言葉は意味しているわけです。そういうさっき言ったような状況をルカは目の当たりにしているので、ユダヤ人にとってみるとイエス様の福音を信じて神の国に入るっていうのはとても困難なことだと。でもそれを諦めずにその努力をし続けて神の国に入ってくれよというような、そういう思いをね、このイエス様の言葉に乗せているということがわかるわけですね。じゃあなぜユダヤ人は福音を拒絶したのか。ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちは広場で教えを受けたのですと言ってる、まあ、イエス様と一緒に食事をした人もたくさんいたし、イエス様の教えを広場やガリラヤ湖で聞いていた、うん、でも彼らは最終的にこの後ですよね、今これエルサレムに向かっている途中という設定になってるんですけど、エルサレムで何が起こるかというと、ユダヤ人たちはイエス様を十字架にかけて殺すわけじゃないですか、ね、拒絶するわけですよ。ナザレの大工がメシアのはずはなかろうと言ってですね、殺すわけですね。まあもちろんそれを先導した、ファリサイ派とか祭司たちもいるわけですけども、見事に先導されて、全く罪のないイエス様を十字架にかけて殺してしまうと。でも彼らは一方でですね、立法を一生懸命守って、ね、また神殿に参拝をして生贄を捧げて、ね、祭りのためにエルサレムに行って巡礼をして、要するに宗教的な生活をしていたわけです。それに満足してたんですね。宗教的な生活をすることでもう自分たちは大丈夫だと思っていたわけです。でもそれは大きな間違いですよね。一番大切なことを彼らはしなかった。それはイエス・キリストだけが彼らの罪を許して神の国に入る資格を与えることのできる方であるということです。ただ宗教的な生活をしているということと救い主を信じるということは全く別のことなんですね。天と地ほど違うことです。でも彼らはそれをしなかったんです。ああ俺たちはアブラハムの子だ、立法をもらってるんだ、立法を守って生活しているんだ、安息日を守っているんだ、だから大丈夫なんだと。でもそのこととによっては誰一人救われないと。なぜならば私たちの罪を許すことのできるお方はイエス・キリストただ一人だからです。イエス・キリストだけが私たちの罪を背負って死んでくださった、罪をあがなうことができる方であるからですね。でこの話、まあ、ユダヤ人たちの話なんですけど基本的に、未だにね世界中のユダヤ人、ほとんどのユダヤ人は、イエス・キリストを信じようとしていない、まあ、クリスチャンになっているユダヤ人もおられるようですけどね、メシアニック・ジューと呼ばれる人たちもいますけれども非常に少ないんですね。イエス様はユダヤ人なのに、弟子たちもユダヤ人なのに、でもイエス様を信じない、律法を守っているということで自分たちは神に認められているんだとそう思っているわけです。とても残念ですけれども、でもこの話は実は日本人とやっぱりどっか似てるなというふうに思うんですよね。日本人もねやっぱり神様大好きですよね。宗教的な民族と言われてます、はい。毎年思うことですけども、プロ野球のシーズンが始まる前ね、ようやく始まりましたね、よかったですね、野球が始まって、イエーイ、ね、勝っても負けてもなんか野球があるっていうのはなんか特に広島人にとってはこう生活のリズムっていうかね、まあ野球に心を奪われすぎないようにしなきゃいけませんけれども、でもねやっぱり一番違和感があるのはシーズン始まる前に五穀神社にお参りに行くってやつですよね。多分あんな国は世界でどこにもないでしょ、バカげてるでしょ、うん、 他の球団もそれぞれね、いろんなとこ行くみたいですけど、教会来たことないでしょ。護国神社行ってるね、お参りしてね、相当のお金払ってるんだと思いますけども、まあ私宗教が好きですよね。でこう人生の節目にこう宗教を利用するんですね。神様を利用するというか、まあだから野球が始まるとかね、これから学校始まるとか、結婚するとか、生まれたとか死んだとかいう時にはこう宗教を利用するわけですけども、でもそれでなんかこう大丈夫かなと思ってる。そういう意味からすると、まあ、だいぶちょっと次元は違いますけども、ユダヤ人と似てるのとかあるような気がするんですね。でもこの話は先ほどちょっと非常に厳しい状況の話だったんですけども、扉が閉められてしまった時に、後でその開けてくれって言った人に対してですね、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくると書いてあるんですね。つまり神様に知られていないとダメなんです。私たちはそのいろいろ宗教的なことをやってるけれども、この裁き主であり唯一絶対の神に個人的に知られているかどうか、まあ、聖書には比喩的に命の書に名前が記されているというような書き方もありますけれども、あれは比喩ですけれども、要するに神様と私たちは個人的に関係を持ち、個人的に知られているかどうかということになったら、多分いや個人的に知られてるって胸を張っている人はほとんどいないでしょうね。まあ、いろんな神様、を私は知っているとでも神様に知られているかどうかということに自信を持ってはいと言える人は少ない。これを唯一はいと自信を持って言えることのできるのはイエス・キリストだけですから。ヨハネの福音書にあるように、しかし言葉イエス・キリストは自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと。イエス様を信じることによって私たちは神様と個人的に、まあ、知り合いになるっていうか、神様の方でも、まあ、もちろん全知全能の神です、創造主ですからみんなのことは知ってるわけですけれども、でもイエス・キリストだけが私たちとこの裁き主をつなぐことのできる方ですよね。この宗教的な生活をするということとイエス・キリストを信じるということとは全く違うんですね。で、日本人は宗教的な生活をしていますけれども、でもこの一番大切なところを怠っているというか、やろうとしない。なので今日の御言葉はとても重要なんですけれども、狭い戸口から入るよう努めなさいという。で、これは何を意味しているかというと、要するにその宗教的な生活をするということは誰にでもできるし、まあ、ある意味広い戸口なわけで、でもイエス・キリストを救い主と信じるというのは、まあ、最近の言い方をするとすごいハードルが高いわけですよ。狭い戸口ですよね。それをやらないと、言っておくが入ろうとしても入れない人が多いと。それ以外の方法では入れないんだから。でさらに言うと、これは何を意味しているかというとですね、みんなが行くから正しいわけじゃないということですね。みんなが言ってるから正しいんだろうと、みんながやってるから正しいんだろうと、みんなが入っている戸口だからこの戸口は正しいんだろうと、みんなが通ってる道だからこの道は正しいんだろうと私たちは思いがちですけども、そうではないと。狭い戸口を選びなさい。あなたにとって困難な方を選ばなきゃいけない。そこに神の国への入り口があると。でさらに言うと、このことは常に私たちの信仰生活に対してもですね、チャレンジだと思ってますね。私たちは常に広い方に、楽な方に、みんなが行く方に行きたくなっちゃう。でもそうじゃないと。だから狭い戸口から入るように努めなさいっていうのは、いつも私たちのこの胸の中に刻まれていなければならない言葉だと思うんです。 まあみんなが言ってるからいいんじゃないか、まあこちらの方が当たり前じゃないかと。でもそうじゃないんですね。聖書は、イエス様は私たちに狭い戸口から入るように格闘しなさいと言ってるんです。それは楽なことじゃないかもしれないけど、それを選ばなきゃいけない。そこに神の国があるんだと。狭い戸口から入るように努めなさい。まあこの言葉を世界中の人に送りたいですね。でもなんかみんなが言ってるからやってるからいいんじゃないか。そういうこう人間の愚かさというかな。別にそのそれが悪いことだと思わないんですよね。で悪いことじゃないかもしれない。でも間違ってるんですね。間違ってるんです、正しい選択をしなきゃいけない。それは狭い戸口で、しかも努力して入らなければいけないということを、今日はこの聖書の言葉から学んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝をいたします。有名な聖書の言葉、今日共に学ぶことができましてありがとうございます。私たちは今自分がやっていることや、また自分が選んでいる道は正しいと思いがちです。なぜならばみんながそうしているのだから、間違いのはないのではないかと思いやすいものです。でもそれが本当に正しかったかどうかということは、この世界が終わるときに唯一はっきりいたします。そしてその時にはもうすでに時が遅い。神様、どうぞ努力して狭い門から狭い戸口から入ることができるように、お一人お一人のその心の内に神様の霊による助けを与えてください。世界中の人たちが、特にこの国の人たちは、この狭い戸口を目指そうといたしません。神様、憐れんでください。心からお願いいたします。また私たちの日頃の信仰生活においても、どうぞ狭い戸口を選び、あえてその戸口をくぐっていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かにありますように。アーメン。